これまでの生活に12から13あなた方に書くことはまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるようにあなた方のところに参って久しく話し合いたいものです。あなたの姉妹、選ばれた自分の子供たちがあなたによろしくと言っています。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
皆さんとこうして3日やってるんですけど、そしてですね、集まって主を礼拝できることを本当に心から感謝しております。礼拝で皆さんとご一緒にこのヨハネの手紙2をですね、読み進めてまいりまして、いよいよ今週は最後の箇所ということになります。わずか1ページしかない箇所なんです。5回のですね、語らせてもらいます。ヨハネはこの結びの、短い結びの挨拶の言葉を述べて、この今読んでいただいたところですね、この手紙を締めくくっているわけなんですが、今日はこの短い結びの箇所からのメッセージということになりますけど、こんな短いところから、しかもね、終わりの立つなら挨拶ですからね、どんなメッセージになるかってね、難しがる方もいらっしゃるかもしれませんが、案外ですね、読んでみると、ここにも大切なメッセージが込められているんだということにですね、私自身も気づかされました。今回はそれを一緒に見てですね、この手紙を読み終えてみたいと思っております。まずはじめに、ちょっと中に入る前にですね、当時の世界の手紙っていうものについて、ちょっとご説明させていただきたいんですが、どんなものだったかというと、当時は現在のような紙がね、これ紙がまだできてませんから、パピルス、ね、あるいは羊皮紙、そういうことで、そこに字を書いて送ってたんですが、パピルス、これありますね。これがパピルスだそうで、ちょうどこれ、A4 の紙の1枚分ぐらいの大きさなんですね。標準的なパピルスは、幅が約40センチで、縦が23センチぐらいの、横長の形態でですね、長い文章を書く場合には、このパピルスの2枚、3枚とつなげてね、こう使うような形。ちょっとその次に文字が入っています。これね、今回調べてびっくりしましたけど、アマゾンとかそういうところから買えるんですよね。買う人がいるんだ。パピルスね。そんなもん買ってどうするのかな。ちょっと買ってるみたいですね。で、このパピルスなんですが、ちょうどこのヨハネの手紙の2と3はですね、このパピルス紙1枚分ぐらいに入る文字数で書かれているんですね。まあ、今で言えば、便箋1枚の手紙みたいな、そんな感じが、この第2と第3の手紙なんですね。実際にはこのパピルスっていうのはそれほど当時ね、安いものではなかったようでして、一枚にできるだけたくさん書こうとしてですね、表面だけじゃなくて、裏側にもね、文字を書くようなことが多かったと思うんですね。しかも、自分で筆を取って私たちに書くように書くんじゃなくて、いわゆる口述筆記人って言われてますが、言葉で言ってそれを聞いて書いてくれる人が、専門家がいるんですね。そういう人にお願いして書いてもらう。そうやって書き上げたものを今度は送り先まで届けてくれる人がいるわけですね。配達中に様々なトラブルも当然起こるわけでして、今の私たちの日本の郵便制度のように、確実に届くというような、保証はですね、何もない。そんな当時の状況を考えますと、手紙が行き来して、ちゃんと相手に届くんですね。ということだけでもこれ大変なことだったんだろうと思いますね。手紙をやり取り、受け取るということはどれほど大切な重みがあることだったかということも想像つくんじゃないかと思いますね。しかし、そんな風にして、それほどの思いを持って書いた手紙の結びで、ヨハネはこう言ってるわけですね。12節もう一回言いますが、あなた方に書くことはまだまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。この紙とインクで書こうとは思いませんというところ、新改訳2017というのを読み返すと、紙と墨ではしたくありませんって訳されるんですね。したくない。そうしたくない。それを望まないと。じゃあ何を望んでるんだというと、12節の後半ですね。私たちの喜びが満ち溢れるように、あなた方のところに行って、親しく話し合いたいものです。そうしたいんだ。手紙ではなくて、実際にあなた方のところに出向いて行って、親しく話したい。この親しく話したいというところですけど、新海訳では直接話したいって言ったりしますけど、この直接話したいというのは、言語で見ると、口 口と口で話し合う、そういう意味の言葉なんですね。ストレートな表現ですね。誰かを間に入れないで、何かの手段を介さずに、あなたと直接顔と顔と合わせて向き合って、話がしたいんだ。まあ、教会の愛情を意識しながら巡り合って伝道者たちに歌わせるんですが、手紙の往来があって、直接会うことができなくても、そのような手段を通してお互いの胸の様子を知って、祈りの課題を分かち合ったり、励ましを送り合ったりですね、受け取り合いながら、真にある交わり心が成り立っていたわけなんですね、これね。まあ、でも、それがやっぱりここぞというときには、手紙じゃなくて直接会って話したい。こう願う長老ヨハネの心を、なんとなくこう想像できる箇所じゃないかなと思うんですが、あなた方のところに行って親しく話したい。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。キリストの体の一部が苦しめば、体全体が苦しむ。そういうことが、抽象的、関連的じゃなくてですね、リアリティを持って伝わってくるような、そういう箇所なんですね、この箇所ね。私たちここ数年、特にコロナ禍ということで、その影響でなかなか直接会うということができない状況が何年か続きましたよね。顔を合わせることができない。特に言葉を交わすことができない。まあ、礼拝を共にすることができない。そういう経験を私たちはしてきたわけです。だからこそ、直接会って話したいと願うこのヨハネの言葉に込められている切実な響き、思いというものを私たちも想像することがね、できやすいんじゃないかと思いますが、プレシャベルでも、ズームを使ってね、今日もそうですけど、一緒に礼拝をするんです。まあ、それ、コロナ禍以来ですね、続けているわけですけど、まあ、これはこれで非常に便利なツールだと私も思います。距離が離れていても、狛江であってもね、横浜であってもね、最近では台湾であってもね、つながって一緒に礼拝できるというのは、確かに素晴らしいことなんだろうと思いますよね。でもね、最近ちょっと、すぐ思うんです。月に一度の合同礼拝、先週そうだったんですね。これ結構ね、最近人が見ると多いですよね。この部屋がいっぱい埋まるほどみんなが集まってくる。そういう様子を見ながら、ああ、やっぱり、ズームも悪くないんですけど、いけないわけじゃない。それはそれで、良い、やむを得ない手段としていいと思うんですが、しかしやっぱり、顔と顔と合わせて一緒に集まって、共に礼拝する。その喜び、あるいはその力強さ、そういうものを味わうことに、変えることはできないだろうな、ということですね。つくづく思わせた。ね。まあ、とにかく会場いっぱいの人々で、今度待ってるって、ね、それだけでも嬉しいことだと思います。確かにお互いに離れて生活している場合、どうしても手紙とかね、それこそズームとかいう、そういう方法も取らざるを得ないわけですが、人と人との人格的な交わりっていうのは、紙とインクで保たれるようなものではないのです。今では、メールとか SNS でことを済ませてしまうことがたくさんありますよね。便利な一方で、そこに簡単に誤解が入り込んでしまって、お互いの交わりを疎遠にしてしまうということも現実に起こりますね。目の前にいる人と喋るのようにわざわざ SNS とかメールでやるとするような、そんなことすら起こっているような時代ですから、今私たちは改めて人格的な顔と顔と合わせて話し合う交わりを持つ時を過ごすということの意義をですね、考え直す、そういうときにしているんだと思いますね。直接に言葉を交わし合う交わりの回復を祈り求め、愛と真理に基づく確かな交わりをこれからも、共に、教会の交わりを通してですね、築き上げていきたいなと思います。ところで、ヨハネはこの手紙の最後にこう記しています。13節。あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなたによろしくと言っています。実はヨハネはこの手紙の冒頭、最初の一節を、長老の私から選ばれた婦人とその子たちへという言葉で書き始めているんですね。つまり、長老の私から選ばれた婦人たちとその子たちへと書き始められたこの手紙は、一番最後に今度は、あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなたによろしくと言っていますという言葉ですね。以前お話したんですが、覚えてらっしゃる方もいるかもしれません。この、宛先の選ばれた婦人とその子たちというのは、特定の人を指すというよりも、教会を意味しているんだろう、ということをお話しします。13節の、あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちというのも、そういう意味では同じく教会を指していると考えていいんだと思います。つまり、ここでは、地域を超えて、それぞれの教会同士の交わりというのをね、 出てくる。キリスト教会の交わりが、神の家族としての交わりをしないというところもありますね。そういうものとして捉えられているということがわかるんじゃないかと思うんですね。じゃあ、この神の家族の交わりって、一体どういうことになるのか。まあ、これはこれでね、結構いろんなことを学ぶことができると思うんですけど、その特徴はどこにあるか、一つこの手紙から得られる特徴を確認しておきたい。そのような交わりの中心にあるものは何であるかということを、この手紙を通して見つめていくときに、そこにあるのは、喜びというもの。ヨハネの手紙の1の第1章4節で、ヨハネはこう言っていました。一緒に読みましょうか、第1ヨハネの1の4。はい。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。喜びが満ち溢れる。そしてもう一つ。第2の手紙の4節では、このように語られています。これも一緒に読みましょう。第2の4、一緒に読みます。はい。
あなたの子供たちの中に、私たちが本日から受けた、規定通りに真実に歩むゆえのないのを知って、大変嬉しく思いました。
この大変嬉しく思います。ここは新海訳ですと、私は大いに喜んでいますってやつ。ね、喜びなんですね。私たちが本日から受けた、規定って言った皆さん、何だと思いますか。それは単純ですね。私たちが互いに愛し合う。ね。その命令の通りにイエス様から教えられた愛によって、イエス様の真理を教えに従って歩んでいる人たちが、教会の中にいるのを知って、私は大変嬉しく思っている。大いに喜んでいる。そう言って書き始められたこの手紙なんですが、ヨハネは、私たちの喜びが満ち溢れるように、あなたが神の心に行って親しく話し合いたいものですと、締めくくっている。ね。まあ、ここには、喜びで始まって、喜びで終わる信仰の交わり。神の家族の交わりの大切な姿が描き出された。その本質は何か、喜びなんだ。この手紙を書かれた当時は、まあ、教会がまだでき始まったばかりの頃ですから、まあ、現在のようにたくさん世界中で、ね、教会が散らばっていたわけではなくて、加えて、反キリストの問題もあったり、ローマ帝国による迫害の問題などもありましたから、まあ、恐れとか、孤独感というものがそれぞれの教会にあったんだろうと推測されているんですね。まあ、しかしこの手紙の一節で、真理を知っている人は全てあなた方を愛していますと言われていたように、まあ、真理に歩んでいる人、つまりイエス・キリストを信じて歩んでいる人たちは、あなた方を愛しているんだ。あなた方のことを覚えて祈っているというんですね。どういうふうにお互いに愛し合って、そういうふうにお互いに愛し合っている、あるいは心の中に覚え合っているということを知る。これはとても心強いんじゃないかと思いますね。私も病気になって、たくさんの方々から、先生祈ってますよ、とか、ね、癒されるように祈ってますよ、という言葉をたくさんいただいています。まあ、本当にこれは何よりも、力ということになるんですが、私の5月の誕生日には毎年ですね、私とご教会、私と家内のご教会ですけど、ベストビーゼンにある教会ですが、関根達夫先生からですね、お祝いの言葉を関根先生は今年で96歳。すごいですね。まだ現役なんですね。今年もおはがきを送ってくださって、まあ、嬉しさとともに、頭が下がるような思いがしています。また、組織委員会に難しい問題があるんでしょうかね。聖教団の牧師を、去年引退されました、沼田先生から直接お電話をいただきました。ちょっと私の病状のことを知って、心配のお見舞いのお電話をいただいたんですけど、教団としての立場はもう引退されたんですが、しかし、牧師は引退です。わかりませんでした。教団の牧師としては引退されてますが、牧師そのものは引退してない。生涯牧師であるということに、ああ、この設置は変わりないんだな、ということを改めて思わせましたね。これもまたありがたく感謝のことなんですね。誰かに覚えられている。自分のために神様に祈ってくれている人がいる。これは実に大きな慰めであり、支えがある。ね。本で読んだんですが、ある教会では、教会を訪れた人たちの誕生日にですね、みんなでお祈りをして、はがきに寄せ書きをして、書いて送ってるんですね、これね。すると、いろんな人から、時々返信をもらうことがある。そのことがどれだけその人たちを勇気づけているかということを、そのはがきをいただいて思ったんですね。彼ら、送ってる本人はそんなに大きな、いい本でやってるんじゃないかもしれませんが、送っても もらった人って本当に大きな励ましを得ているのが分かる、ね、教会にやってきて励まされて家に帰って心新たに頑張って生きてきてもやがて忙しさやいろいろなことのためにいつの間にか祈ることもしなくなったり聖書を読むこともおろそかになって喜びを失ってしまうということが確かにある、まあ、そんな時に教会からねあなたのためにみんな祈ってますよというハガキをもらうとあれでそれがこう神様から来たハガキのように嬉しく思われる、勇気づけられる。ある人はそのハガキを楽に入れてですね使っている人もいる、ね、まあ、こんなふうに祈り合うということは覚え合うということは私たちお互いに勇気づけるものです。祈ってくれた祈りの中に私を覚えていてくれる、これは本当に私たちに生きる力を与えるものなんだろうとね。孤独や不安を覚えるときにそのように知ってくれているとか知ってくれて、祈っていてくれるということを知ることはとても大切なことだと思います。ヨハネは4節で真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いましたと言っています。この真理に歩んでいるという言葉、なんとなく真理という言葉を見るとね、抽象的な感じを受けるかもしれませんね。まあ、当時はギリシャ文明の、ギリシャの文化の影響が世界中に広がっていた時代でして、例えば、皆さんご存知ですね、ヨハネの福音書の一番最初に、初めに言葉があったじゃないですか。これなんかちょっと、なんて言ったらいいんですかね、哲学的な言葉って言ったらいいんですかね、印象深いんですけど、一体どういうことだろうかってね、思ってしまうような、ちょっと理屈っぽさを感じるところが、これはギリシャの影響だろうということを言われるんですが、まあ、しかしここで、ヨハネが言っている真理っていうのは、そんな理屈っぽい話というよりも、イエス様ご自身を指している。これも実際に、2、3回前のメッセージの中でお話したと思うんですが、真理というのは、キリストご自身を指している。つまり、イエス様と共に歩んでいるということですね、真理である。イエス様を信じて、イエス様に従って生きているということですね。そのような人たちの間に、互いに愛して祈り合う交わりができているという。それが何よりも聞いて嬉しいという感じです。ある時イエス様が言われました。マタイによる福音書の12章の33節。これあります。ありますね。章章木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実だった。はい。木の良し悪しはその結ぶ実だった。このように私たちがどれだけ互いに愛し合っているかということで、私たちの信仰が本物であるかどうか、嘘であるか、見せかけのものであるかということが試されているということが言えるんです。このことは非常に大事なことです。初代教会では今のように一人一人が聖書を持っているわけではありませんでした。だからこそそこで、他宗教との異なるものは何かといえば、互いに愛し合うということであったという人がいるんですね。そういう現実を見て、あの信仰とこの信仰全然違うんだろうと分かる。その身で分かる。ね。それははっきり目に見えることだ。ね。イエス様が弟子たちの足を洗われた。ね。あるいはイエス様が十字架について死なれたというような、イエス様がなされた具体的な見技、行動において、私たちは神に愛されているということを知ったわけです。そういうキリストの愛を知った私たちも人々を愛して生かざるを得なくなった。イエス・キリストにおける神の愛を私たちは知った。何かを知るっていうことはとても大事なことで、単なる知識というか何かを知る、本当の意味で知るってことは何かが変わる。だからキリストに出会い、キリストを知って信じたってことは、必ずそれをそのようにふさわしく、私たちの内側の何かが変えられていくんですね。何かそこから新しいものが起こってくる。愛の交わりが生まれてくる。そういうことにおいて私たちはキリストによる救いを人々に示していくことができる。木の良し悪しはその結ぶ実で分かるというのはそういうことです。先ほど、まあ、ここには喜びで始まり、喜びで終わる信仰の交わりね、神の家族である教会の交わりの大切な姿が描き出されているということを言ったんですが、喜びで始まり、喜びで終わる、まあ、素晴らしい言葉なんですけど、とはいっても現実にはもちろんその途中にはいろんなことがあるわけです。始めから終わりまでずっとね、喜びっぱなし、喜び続き、それはそれで、そうだったら嬉しいんですけど、現実的にはなかなかそうはいかないですね。 短い手紙の中でも読んできましたが、その時当時教会が直面していた反キリストという困難な問題がね、いや問題が痛みがありました、迫害もありましたね。私たちの信仰の歩みにおいても同じようにいろんな問題がいや痛みというものがあるんだと思います。いつも全てが喜びの中にあるわけではない。感謝があり、賛美があり、笑いがあり、楽しみがあり、まあ、しかしその一方で痛みがあり、憂いがあり、悩みがあり、悲しみがあり、悔いがあり、嘆きがあり、時には涙がある。まあ、しかしそれらに全てを包み込んだ上で、それらが喜びによって始められ、喜びによって貫かれ、喜びによって締めくくられている。そこに私たちは信仰の世界の豊かさを味わって、教会の交わりの時に喜びを経験することができるんだ。8節でヨハネはこう進めておりました。気をつけて私たちが努力していたものを失うことなく豊かな恵みを受ける。この私たちが努力していたものって何だったかというと、キリストを信じる信仰のことですよね。つまり信仰を失うことなく離れることがなければ私たちは必ず豊かな報いを受ける。まあ、約束と捉えている。信仰から離れることなく、そこにとどまり続けていくときに豊かな報いを受け、教会の大きな変化を経験します。皆さんの人生もそうだと思います。過ぎた日を振り返ると、いろんなことが思い出される、一つのね、出来事があると思います。喜びがあり、感謝があり、困惑があり、悲しみがある。しかし、それら全ても含めてですね、神が全てを受け止めていてくださって、抱きしめてくださって、その全てを喜びとしてくださるに違いない。いや、必ずしてくださる。豊かな報いを与えてくださるんだ。この信仰に、私たちは立ち続け、そして、歩み続けていきたいと思いますね。まあ、先のことを考えれば、いろんな心配や嫌味はつくことはないんですけど、喜びで始まる全てのことを、主は必ず、最終的に喜びを持って締めくくってくださる。この信仰です。この信仰を、イエス様、から私たちは与えられている。主にある喜びに満たされていく、その歩みを続けていきたい。では、一言お祈りをさせていただきます。